宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第195回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？6月になりましたね。宮永のですね、ドコモ携帯にアイコンシェルの羊の執事がいるんですよ。この羊がカエルのコスプレを始めました。毎年この時期になるとコスプレしてて、まあこまめな羊だなと思っております。ちなみにこのアイコンシェルの待ち受けキャラはですね、メイドさんにも変更できるんだけれども、メイドさんもコスプレするんですかね。やってみたことないんですけれども。さて、今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。この前 M3 に行けなかった話をしましたが、なんとゆっちょんが CD を送ってくれました。あのねはイベントで1回しか聞けなかったので、 CD にしてほしいと言い続けて3年ぐらい経ったと思います。早速聞いてみたところ、あの頃のことを思い出してすごく懐かしくなりました。ボラーレボックス楽しかったですよね。ちなみにあの時に初めてマイマイと話をしたんですが、私が最初にマイマイを見たのは8年ぐらい前だったと思います、とのことです。ありがとうございます。はい、そうなんですね。実は、はい、ゆっちょんに伝えておきました。無事にお手元に届いたようでよかったです。そんでね、ゆっちょんは宮永家にもデータとは別に CD の完成版を送ってくれました。ゆっちょんに感謝です。あのねを歌ったイベントが2013年の3月なので、まるまる3年経ってますね。楽しかったなと思いますね。まあ、会社だったんだけれども、まあ、クラスメイトとか部活みたいなノリもあってすごい楽しかったですね。そしてガジュマルの小枝さんが宮永を初めて見たのは8年ぐらい前ということですけれども、どんなライブで見ていただいてたんでしょうか。いや、宮永実はライブ活動、最初はソロでやってたんですけれども、その後ね、桃の実っていうユニットに参加したりとか、そこから派生した夢コロールっていうユニットに参加したりとか、役者仲間のシャオリンと組んだシャムっていうユニットあったりとか、いろいろやってたんですよ。ちなみに夢コロールのメンバーにはボラーレボックスで一緒だったチャケも入っているという、一つの出会いが次の出会いを生んでずっとつながってきてるという出会いに感謝ですね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。舞胡椒があるんですよ。いや、あの別に特別なものじゃなくて、いわゆるテーブル胡椒ですね。たまたまちょっとこれかけたいなって思った時になかったの。だから買って一瓶ね持ってたんですよ。で、それをずっとその出先に置きっぱなしにしてたんだけど、ああ持って帰なきゃなと思いまして、カバンに入れて昨日持って帰ってきたんですね。そしたら、あの、なんて言うんだろう、キャップがさ、閉めるタイプじゃなくてパカって手でこう蓋が開くタイプなの。パカって、わかるかな、開くやつだったの。ええ、カバンの中で開いてましてね。うん、
素敵な胡椒の匂いのするカバンになってる。
はい、 今度からもうちょっと頭を使ってせめてセロハンテープで留めてくるとか考えたいと思います。先週はですね、あの宮永は小唄カフェという宮沢やすみさんの小唄とゲストさんの、まあ、何かしらの芸能を楽しむという数ヶ月に1回開かれているカフェライブに行ってまいりました。今回のゲストはですね、宮永のお芝居仲間でもあり紙芝居屋さんでもあり活動写真弁士と幅広く活動している山城秀幸さんという方です。でね、あのこれは小唄にあるんだけど、渡辺の綱やんという、あの渡辺の綱って鬼退治した人ねを渡辺の綱やんやんと呼んでいる小唄があるんですが、それをオリジナルの新作紙芝居にして、でまたあの昔あった歴史的なというか、毎週はいでは次は次回のお楽しみと続いていくタイプの街頭の紙芝居を何本か拝見しました。いや紙芝居って結構面白いんだなと思いましたね。特にあの続きものとかあまりにもさ荒唐無稽な展開だったりするんだよね。結構ね逆にねそのねゆるさがすごい面白いなと思って、これはお菓子見ながら毎回おじさんが来るのをね楽しみに待ってただろうなと、お菓子見ながら違うお菓子食べながら見られるしね、逆になったよね。うん、すごい面白いなと思いました。で小唄もね、うん、なんか最初小唄ってメロディーが独特だし、まあ昔からあるものだからとっつきにくいのかなって思ってたんだけども、結構歌詞が面白くてハマってしまいましたね。いやー楽しい人よでございました。ちなみに山城さんの紙芝居はですね、これ実は結構長いお付き合いになってきているにもかかわらずちゃんと見るのは初めてだという。いや一緒にねお芝居に出たことはあります。でお芝居を見に行ったこともあります。で活動写真弁士として無声映画鑑賞会にもお邪魔してるんですけれどもね、紙芝居は初めてでした。うん、面白かった。それからですね、劇団同学先生という集団さんの舞台も拝見しました。これもめちゃめちゃかっこよくて面白くてかっこよかった。いやかっこよかったって言うとなんだって話ですけどね、もうすごい昔からファンの方が出ていて、それで興味を持って初めて同学先生お邪魔したわけなんですけれども、いやーなんだろう、その人間があのある意味しっかりしてない部分とかがすごいユーモラスにも可愛らしくも描かれていて、で頑張るところはしっかり頑張っているっていう、すごくなんか人情味あふれるいいお芝居だったなと思います。あとね、作家さんが宮崎の出身らしいんだけれども、同じ九州なので結構方言が伝わってるんですよね。すんなり入ってきているので、うん、すごく楽しめましたね。こちらはあの5日まで公演続いているので、詳細な情報というか内容は申し上げられませんけれども、おすすめです。当日券も出てるみたいなので、ぜひぜひ見に行ける方行ってみてください。宮永行けてよかったです。はい、というわけで今週も宮永は楽しく暮らしておりました。さてもう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、島自慢の広告を見てマイマイを思い出しました。今年は行かれたんですか？テレビで式根島のたたき丸というのが紹介されていて気になりましたとのことです。ありがとうございます。いやー島自慢見て宮永が思い浮かぶなんて、なんか島の親善大使になれたみたいでウキウキしますね。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、もちろん行ってきましたよ島自慢。式根島のたたき丸が出てたってことは、ご覧いただいたのは日テレのジップですかね。宮永も見ましたよ翌朝。島自慢はですね、土日の2日間あったんですけれども、ちょっと宮永は土曜日はお仕事で行けなかったので、今年は日曜日に行ってきました。前回はね2日とも行ったので、うん、今年は半分だったのでちょっと残念なんですけれども行ってきました。で式根島のたたき丸はごめんなさい食べてないんですけれども、八丈島の 島寿司と大島の焼きサザエと、あと小笠原の島メカジキカレーを食べました。あとね、それぞれの島の焼酎とかラムとか来てたので、いくつかいただきましたよ。あと、あ、そうだそうだ、前回はね、なんかね、外で体を動かすアクティビティがすごい多かったの。ヨガだったりとか、島体操だったりとか。でもね、今回はね、作ってみようみたいなのが多くて、まあ、そっちはちょっと順番待ちの時間の関係だったりとか、すでにもう予定数行ってしまいましたとか、いろいろあって残念ながらね、参加はしてないんですけれども、待合っていうのかな、あの乗る前にさ、待ってる室内があるんですよ。待合所、尖閣待合所、うんうん、の中もいろいろやってましてね、そこにね、パルミっていうロボットが来てたの。ちっちゃいロボット、テレビで言うとビートたけしさんと一緒に CM に出てて、コマネチするちっちゃいテーブルの上にロボットがいるの知ってますかね。あれです、あれがパルミって言ったらしいんだけど、そのパルミくんとお話をするとね、どの島が向いてるか診断してくれるって言うんですよ。なのでお話をしてみました。そしたら宮永、神津島を勧められました。確かに神津島も行ってみたい。そして神津島の海鮮丼も食べたかった。いやね、もうどの島の食べ物もすごい美味しそうなのが多くて、いろいろ食べたいんだけど、なんかね、まあ昼間なのもあると思うんだけどね、なんかね、ご飯物が多いんですよ。だからね、お腹の容量の問題で、なかなかすべての島を制覇するっていうのは難しいんですよ。だからね、次回は神津島も食べたいなと、あ、島食べちゃダメな。うん、神津島のグルメも食べたいなと思っております。あ、そうそうそうそう、さっきね、ほら、焼酎とかラムとかもちょっといただきましたよって、昼間からね。うん、美味しいんですよ、昼間から。で、その中にね、小笠原のラム酒を、これ前から飲んだことあったんだけど、それをね、海底に沈めて熟成させたっていう、熟成ラムっていうのの試飲会やってたんですね。これもう売ってるのって聞いたら、いや、まだ今作ってる最中だから、秋ぐらいとかかなーって言ってたんだけども、飲んでみたらね、美味しかった。なんか小笠原のラム酒って、ちょっとね、こう、ピリッとくるというか、辛口だなって思ってたんだけど、そこがすごく丸く、すごくまろやかになっておりました。熟成ラム、発売されたらぜひぜひ飲みたいです。飲みたいと思います。うん、そしてね、宮永の大好きなゆるキャラさんたちも、たくさん来てまして、まあ、島じゃないんだけど、いきなり島じゃないんだけど、多摩地区の、そう、多摩地区もね、なんかその島自慢に参加してて、あそこでね、燻製肉も食べて美味しかったんだけど、うん。その多摩地区の、タマラニャっていう猫さんも来てましたね。なんかすごいね、鳩場でカッコつけようとして、一生懸命足を上げて、マドロスさんごっこをしようとして、ちょっと失敗したりとか、すごい可愛かったんだけど。あとは、さっき勧められました、神津島のね、神津島近海に生息しているカンムリウミスズメのカンムリンっていう子が来てて、それがさ、なぜかさ、大島のさ、椿のやつのハッピーみたいなの着てて、なんで君がそれを着てるんだいとか思ったんだけど、うん、それを着てるカンムリンとも、それから父島のクジラの小賀次郎ともツーショットで写真を撮りました。まあね、うん、小賀次郎とはもともと仲良しだけどね。なんだそれって、はい、いや、ツイッターを持ってるんですよ、小賀次郎は。でね、ツイッターでいろいろ喋ってるから、話しかけるとちゃんと個別にお返事してくれたりするので、割と会話したことある小賀次郎。うん、今回も土曜日に始まったよーって言うから、明日行くよーって言ったら、おー待ってるぞーって帰ってきて、でその後ですね、ツーショットの写真を撮ってもらった後に写真添付して、さっき写真ありがとうって言ったら、こちらこそーみたいな感じで帰ってきて、うん、友達が多いみたいな、はい、仲良くしていただいております。島自慢ね、2年に1回なので、次回はまた再来年なんだと思うんですけれども、楽しみです、今から楽しみです。はーい、というわけで 今週の一冊、クジラ東一郎作、タンタンの事件ファイル、横浜佐藤さん殺人事件を読みました。なかなか危険なタイトルですね。佐藤さんたくさんいるのに大丈夫か、おい。こちらのまずね、タンタンの事件ファイルっていうのは何だっていうと、なんかね、タンポポ探偵事務所っていうすごい可愛らしい名前なんですよ。でそれを押しかけの社員のマリンちゃんが来た時に、タンタンですね、タンタンで働きたいですっていうことでタンタンになったらしいんですけどね。このまずヒロインって言っていいのかな、マリンちゃん、押しかけ社員のマリンちゃんはですね、すごく面白いキャラをしてまして、うん、いろいろ着眼点はいいと思うし、しっかり考えてると思うんだけれども、そのしっかり考えてるのはマリンちゃん独自の、マリンちゃん独自のしっかり考えてるなので、なかなかね、他の人との会話が奇妙な感じになって面白い。でそのタンタンのマリンちゃんと所長の翔太さんと知恵袋の所長の翔太さんの先生も加わって3人で事件を解決していくんですけれども、なんと佐藤さん、名字が佐藤である人ばっかり殺されてってしまうという、うん、なんかね、事件の構造とか内容とかよりもとにかくね、キャラクターの会話がなんか面白い、まあクジラ東一郎さんらしい作品だなと思いました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと一番最初に出てくると思います。当たり前か。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森邸の提供でお送りいたしました。